皆さんこんばんは、小山清です。土曜日の夜、これから午前1時まではジャズトナイトでお過ごしいただきたいと思います。ジャズトナイト、今日はスタジオに宮間俊之とニューハードの、作曲と編曲を長年にわたって担当されてきた山木幸三郎さんをお迎えしています。山木さんは4月で80歳に、なられます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は山木さんの、はい、代表的な作品を、宮間俊之とニューハードの演奏で、はい、聞きながら、
はい、
ジャズをどういうふうに勉強したのかとか作曲の動機とか、はい、いろいろとお話を伺わせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
本題に入ります前に、ソニー・ロリンズとヘレン・メリルから、先の東北関東大震災に心を痛めて、日本の人々へのメッセージが寄せられていますので、お聞きいただきたいと思います。最初にソニー・ロリンズのメッセージです。
You see, there's no human being who understands when, where, or why. This is why jazz is so important to so many of us. Now I'm looking forward to my next Japanese tour even more than I usually am.
いつどこで何が起こるかは誰にもわからない。だからジャズは私たちにとって大切な意味を持つのです。今はこれまで以上に日本に行きたいという強い気持ちが湧いています、というメッセージをいただきました。ソニー・ロリンズは3月の2日ホワイトハウスでオバマ大統領から芸術勲章を贈られているんですね。さあ、続いてヘレン・メリルから寄せられたメッセージです。
皆さんこんばんは。私はヘレン・メリルです。I'd like to send you a message. Many years ago, I came to Japan and fell in love with your country and the warm friendship I have enjoyed through the years. My prayers and my tears are with you. I know you are strong and courageous people, and you will soon return to a state of normalcy and create new and beautiful things.As your history tells us you have always done. I'm looking forward to seeing you in the fall at the Blue Note as usual. I want you to know you'd be so nice to come home to. With love, Helen. 頑張ってください。
最後に日本語で頑張ってくださいという、メッセージも寄せてくれました。ヘレン・メリルのメッセージでした。今日 お届けしたソニー・ロリンズとヘレン・メリルのメッセージの他にも、私のところにはたくさんの海外の人たちからのメッセージも寄せられていますし、ニューヨークではさまざまなチャリティーイベントもすで、に行われ始めています。さあ、それでは今日の、テーマ本題に入っていきたいと思います。山木さんは青山の生まれなんですか？
そうなんです。
なんか以前 の、はい、経歴なんかには千葉県というふうにも書いてあったのもあったように気がするんですけど、
はい、
青山の生まれが正解なんですね。
正解です。
ほうほう、はい、港区青山生まれ、
はい、
それで4月の18日で、はい、まあ80歳、
はい、
宮間俊之とニューハードのもう生え抜きというか、
はい、
どのくらいの年月になりますか、宮間さんと。
そうですね、もうかれこれ60年。
60年近い、
はい、
正確には、1953年、
うん、
そのニューハードの前身のジャイブエーセス、
そうですね、
っていうのから始まったんですか。
はい、はい、
まず最初に、山木さんの、いろんなたくさんあるオリジナル作品の中で、
はい、
まあ、これは私自身 の、 印象かも分かりませんけど、一番、まあ、なんていうか山木さんらしいというか、
はい、
ニューハードにとっても、
はい、
代表的な 曲になっている、振り袖は泣くというね、
はい、
曲がありますよね、
はい、
あのこの曲はあのモダンジャズカルテットであのピアノを演奏し作曲もしたジャンゴを作曲したジョン・ルイスが、
はい、
あのすごく、気に入った曲の一つでもあって、ジョン・ルイスがニューハードがモンタレージャズフェスティバルに出演するときはあの当時はジョン・ルイスが音楽監督だったので、はい、あのニューハードがモンタレーに来るんであれば必ず振り袖はなくを演奏するようにという注文がついたというね、はい、いわくつきの曲ですけど、
はい、
あのまずこの曲を聴いて、
はい、
それからあの作曲の動機とか、はい、いろいろ山木さんに伺いたいと思います、
はい、
それでは、1974年のモンタレージャズフェスティバルのライブで三山敏之とニューハードの演奏、作曲山木幸三郎振り袖はなく。 宮本茂之とニューハードの演奏で、振り袖ではなく、曲を作ったのは、山木幸三郎さんです。題名もそれから、曲の雰囲気も非常に日本的ですよね。
はい、
この曲が誕生した、そのどういうきっかけで誕生したんですか？
ですね、もう、50年近く経つんですけど、僕一回のダンプカーに引かれて
ダンプカー
それでちょうどクリスマスの仕事終わって、
ああ
夜帰りに、
はい、
引かれまして、それで気がついたら1月の15日だったんですね。だから結構20日近く
意識がなかった。
意識が、それで気がついて表へ見たら雨が降ってまして、それで着物を着た若い女の子がたくさん窓から見えたんで、
成人式だ、
成人式だった。
はあ、
それで、みんな振り袖聞いて来ててっていうんで、それで曲を作ったんですけど、まず成功したっていうと変ですけど、ジャズの一番やっぱりオリジナルの12小節のブルースで作ったんですよ。
あ、なるほど。
だからもう聞いたらすぐ
ジャズだと分かるよね。
これは日本の、ペンタトニックのブルースじゃないかってみんな言われて。
あ、なるほど。それがもうジョン・ルイスなんかも
ピ
ンと分かったわけ
だ。すぐ、やっぱり日本人が作ったブルースだといいなって。
なるほど。この初めのところに出てくるお琴の響きのような旋律っていうか、だいたいフルートを生かしたその曲作りっていうヒントは何かあったんですか？
いや別に、そういうのはなかったんですけど、
自然に
自然
そういう、
それはもうアレンジする段階で、
はい、
今度はじゃあどういう響きにしようかっていうんで、ステラやっぱしお琴なら尺八と日本の楽器をイメージにして、
あ、お琴っていうイメージはあったんですか？
そうです。
あ、なるほど。
お琴、要するに日本の五音階の、音を使ったもんで、どうしてもお琴と尺八というのがイメージにありまして、
山木さんの経歴を読んだりしていると、ジャズは独学っていう、そうなんですか？
全く戦争中は向こうの音楽クラシックも聴けなかったし、
はい、
だからその頃っていうのはもう、なんていうんですか、
教科書はないわけ
で、何にもないわけで、
はい、
それで戦争が終わって途端にそのジャズが、ラジオが、はい、まだ日本の放送は何もやってませんでしたよね。
あ、なるほど。
朝ニュースやるとお昼まで何にもなくて、それまだほら何も作ってませんもんね、その頃は。そうすると駐留軍の兵隊さん向きの放送だけやってたんですよ。
はいはい、
それでもう、これなんだっていうんで、
その駐留軍向けの、
はいはい、
放送の中に流れてる音楽っていうのが、
はい、
ジャズも流れていたわけですよね。それが山木さん その教科書だったんですか？
そうですね、初めて聞いてね、びっくりしてね、
でもそういう、それを聞いただけで、
はい、
別に正式に音楽を勉強もしていないで、
はい、
どうしてそれが作曲の方につながっていくんですか？
あ、それはですね、僕がその当時アルバイトをして、
はい、
その当時にでもちゃんと白米を食べてる人種がいたんですよね。
あ、お米を、ちゃんとしたお米を、
何にもないその戦争の終わった後にね、
はい、
でそういうところの料理屋へ僕が千葉の方からの農家の方にお願いして分けてもらって、
はい、
そういうとこ卸し料理屋さんにお米を、
はい、
そしたらそのある、うん、お寿司屋さんのうちですけど、はい、あのせがれさんがいつもそこの店お店へ卸しに行くといつもあのレコードをかけて、うん、その音楽聴いてるんですよね。で いつ行っても同じのかけてるから僕すぐそれを覚えちゃって、はい、あの入る時に鼻歌歌って入っていったら、うん、そのせがれさんがお前ちょっと待てよって、はい、お前全部歌えるかって言うから歌いますで全部あの歌ったんですよね。したらあのベニー・グッドマンのスイングスイングだったんですよ、はい、うん、でだからあのアドリブのソロも全部歌いましてそしたらお前ちょっとこれやめろと、それで
譜面 そのお米を運ぶの
やめろと、で譜面の書き方教えてやるからっていうんで、それで、教わったんですよね。でそれからその人 の、うん、あの代役になっちゃって、
はい、
で全部僕がコピーして、で彼がそれをあの譜面に直して、
はい、
それであの、うん、そういうとこへあるとこへジュリウンの慰問のバンドへ売ったりなんかしてたんですよ。
あ、その人はその職業としては編曲とかアレンジャーなんですか？
アレンジャーなんです。
はあ、うん、それのその下働きというか、
そうそう、
下請けをやってたわけ。
やってたわけ。
下請けをやるように認められたというか、
うん、そうなんですよ、うん、
つまりその山木さんには持って生まれた才能というか、その耳から入って聞くと、
はい、
それをその音としてあの寄付できるような、
そうですね、
あの才能が、ええ、まあ、割とその簡単にそれができる
能力がある。そうなんですよ、あの、ね、うん、ただね、うん、あのキーとかそういうのが分かんないんですよね、
は
あ
は
あ、だから、メジャーの蝶々の曲だと全部あの C のシャープとかフラットついてないキーで書いてであの単調のマイナーだと、はい、みんな A マイナーでやっぱしシャープフラットついてないキーで書いて、
は
い、何聞いてもね、うん、全部その C か A マイナーかでそれからその人が、はい、これはキーが B フラットでやってるとか、
はい、
G でやってるとかって直して、
は
ただ僕が聞いた場合はみんな、まあ、1は1でメジャーな曲マイナーの曲は分かりますけど、
うん、
そのキーが分かんなくて、とにかく聴いたのは全部それって書いてたんですよね。
でもそれをそのやり続けていくうちに、
はい、
そのもう作曲編曲が、
はい、
その自分の得意の分野になったってことですか？
はい、そうですね、
はあ、うん、この次の曲をちょっと聴いてみたいんですが、
はい、
宮本茂樹とニューハードの演奏で仁王と鳩という、これまたすごい日本的なあのイメージのタイトルですよね、
はい、
仁王さんと鳩、
はいはい、
そういうタイトルのアルバムがありまして、これは全曲山木耕三郎さんの作品集なんですが、1970年に、録音されたアルバムから、とりあえず仁王と鳩を聞いて、またあの山木さんにお話を伺います。
Thank you.
宮間俊之とニューハートの演奏で、仁王と鳩というアルバムから、タイトルナンバーを聞いていただきました。これ山木さんの最初の全曲オリジナル曲集で、タイトルの曲の中にはかくれんぼとか狐の嫁入り行進曲、面白いタイトルですねそういう曲が並んでるんですけど、まあ、あの先ほどの山木さんの話を聞いていると、普通そのジャズを独学でその勉強してっていう入り方をすると場合は、そのレコードを聴いて海外のその本場のジャズをそのまあコピーするとか、そのまあそういったそのイディオムをこう踏襲しながら受け継ぎながらこう自分なりにというあの発展のさせ方になるのが当たり前のように感じるんだけれど、山木さんの場合はその作る曲もその変わってるというか、非常にその日本的であって、
はい、
そのまあ特にタイトルなんかはもう全然その日本の曲みたいな、はい、もちろんそうですよね、
はい、
なんでそういうあの山木さんの場合はそういうふうになってるんですか。
そうあね、やっぱり小さい時からあの、うん、遊んだり、歌ったりしたのはそういう童謡とか、
はい、
なんかそういう民謡とか、うん、そういうものばっかしだったんで、
はい、
どうしても、うん、なんかそういうのが自然と出てきちゃうっていうか、
自然に出てき
ちゃう、
まあ、あのよくあの現在の場合は、
うんうん、
その日本人のアイデンティティを意識的に、
はい、
その出すために、
はいはい、
そのあえて日本の伝統的な文化に、
はい、
を勉強して、
はいはい、
やり直す、まあ、作るとか、
はいはい、
っていうのが、まあ、その今の、 その割と多くの人が、まあ、そういう形になってると思うんですよね、
はいはい、
山木さんの場合はもうそういうそのわざとではなくて、
はい、
もうやってたら自然にそういうふうになった。
そう、あとね、
うん、
僕今になってね、
うん、
あのつくづく思うんですけどね、
はい、
誰にも習わなかったしねあの学校もねもちろんなかったし、
うん、
僕ねそれがね、
うん、
やっぱし良かったなって
。すごいことだよね、
うん、あのね今のね、
はい、
あの生徒さんたち見て、若い人たちの見るとやっぱしね、
はいはい、
あの学校行くとこうやっちゃいけないとか、
はい、
こういうふうにとかっていう教え方されてるんですよね。
なるほど。
僕なんかそういうのないから何でもいいんですよ。
なるほど。
何でもありでね、
はい、
うん、
は
だからそれがねかえってね、はい、うん、でその頃ね、学校の音楽学校の先生にお会いして、どうしたらいいですかねって言ったら、それはまず楽天読みなさいよなんて言われて、楽天読んだって分かりゃしないしねそれで、前弦5度弦9は悪魔の音なんて書いてあるね本に、でもね僕はね悪魔の音、悪魔好きだからね、ただ使っちゃいけないとは書いてないですよね。悪魔の音っていうから、じゃあって言ったら今みんな悪魔の音を使わないと響きならないでしょう。
なるほど。
だからあの頃ねやっぱり僕ね、
うん
うん、誰にも習わなかったっていうのがかえって自由にね、
なるほど、
うん、
発想できたわけだ、
うん、
はあ、これはやっぱりあの山木さんの経歴を読んでいて書いてあったことなんですけど、1960年に、はい、今から50年前ですよね、はい、フランスの放送コンクールで、
はい、
金賞を受賞したっていう項目があったんですけど、
はい、
これって何なんですか。
それはね、
うん、
ちょうどその頃にいろんな装置がなんていうんですか、機械がね、
うん、
こう右左から出るようになったり、
はあはあ、
こうハイ ファイ、はいはいはい、で後ろからっていうそういうので、ミキサーの人のコンテストがあったんですよね。
ほうほう
で名古屋の NHK のミキサーで僕の知ってる人がいて、
うん、
その人があの、うん、これに出たいんだけど、
うん、
その、うん、音楽を作ってくんないかって。
ほう
それでだからいろんなあの、あの短い曲ですけど、
うん、
あのうんまあ、いろんなことができるあっちから聞こえてきたりとか、
はいはい、
遠くへ行くとかそういう譜面を作ったんですよね、
はあ、
それであの、実際にあれしたらその人が、
うん
グランプリ取っちゃったんですよ。
あ、本当、
うん、それでこれは誰が作ったんだって曲は、
はい
うん、ということになりまして、それであの、うん、あの一緒に来ないかって言われて、
はい、
たら三山さんが今こんな忙しい時にお前行っちゃダメだって言われて表彰式には行かなかったんですけど。
あ、そうなんですか、うん、へえ。
でそれがね、はい、その中の一部がね、
うん、
あのテーマになってるんですよ、ニューハードの。
あ、そうなんですか。
うん、今やってるテーマっていうのも、
はい、
その中のほんの一部なんですよ。
へえ、初めて聞きました、うん、それはそれは、まああのその後山崎さんは、まあ、いろんな、賞も受賞されているんですが、今日聴いていただいているその演奏はいずれもニューハードの70年代のレコードが中心で CD になっていないアルバムがほとんどですので、今日はもっぱらアナログ版を中心に聴いていただいているんですが、さあ今度はニューハードが文化庁が主催する芸術祭のレコード部門で、昭和45年1970年なんですが、優秀賞を受賞したアルバム4つのジャズコンポジションというアルバムの中から山木耕三郎さんが作曲した千秋楽という曲を、聴いていただきたいと思います。この千秋楽という曲はもちろんあのお相撲と関係あるんですか。
はい、お相撲、あのうちの親父がもう大の相撲ファンで、
うん、
だから小さい時からよく連れてってもらってお相撲を見て、
はあは
あ、ええ、でこれもやっぱしあのびっくりしましてね、体の大きさ大きい、
はい、
ええ、人たちと、
うん、
格闘が、
はい、
それでその頃っていうのは、
はい、
必ずあの横綱は4人いたんですよね。
あ、横綱4人、
ええ、東西、はあ、東に2人西に2人、
はい、
でこれはその、4つのパターンに分かれてんですけど、
あ、千秋楽という曲は、
うん、
はい、
でそれはだから一人一人横綱の、葛藤をあのアドリブしてるっていうか。
なるほど、
うん、
でその賞を受賞したのは1970年なんだけれど、
はい、
あのアルバムに書かれているその解説なんかを読んでますと、あの山木さんはこの曲の原曲というか元になっている曲はもうすでに1960年代の前半に、
はい、
あの作曲していたんだというふうに書かれてましたけど、
はいはい、
そうなんですか。
はい、
もうその時点でその千秋楽という曲の構想が大体できてたんですか。
はい、そうですね。だから僕の場合、例えばあのカッパの組曲なんかでもあのいろんな時に思いついた時にみんなあのノートにチェックしといて、
ほう、
うん、
あ、そういう風にしてるんですか。
うん、
なるほど。それでいざっていう時に、
それから膨らましてっていうか。
あ、なるほど、うん、さあそれでは、1970年に、芸術祭のレコード部門で優秀賞に輝いた4つのジャズコンポジションという、アルバムから山木耕三郎さんが作曲した千秋楽、この曲では先ほど4人のソロイストがというふうに、山木さんおっしゃってましたが、片岡照彦のトロンボン、村田文治のトランペット、高見宏のアルトサックス、市原康介のテナーサックス、以上4人のソロイストが活躍をいたします。千秋楽聞いてもらいましょう。 1970年に芸術祭のレコード部門で優秀賞に輝いた宮本周樹とニューハードのアルバム4つのジャズコンポジション、その中から山木耕三郎さんが作曲した千秋楽、アナログディスクで聴いていただきました。ところどころに、プチッという張り音が入っていましたよね。でも張り音もなんとなく懐かしい感じがしますよね。先ほどのね、山木さんのお話の中で誰にも教えてもらわなかったので、今となって考えてみるとそれが自分の個性というか、
はい、
オリジナリティの表現につながったという、そういう話がありましたけども、
はい、
これまででも山木さんの活動としては、
はい、
例えば大学 の, 学生バンドとか、
はい、
特に法政の、学生バンドとの付き合いなんかはものすごく長いんでしょ、
はい、
指導もしてきてます
ね。
そういう学生バンドや海上自衛隊 の,、
はい、
オーケストラとか、
はい、
いろいろ活動してますよね、
はい、
自分で独学でそれで教えるっていうのはどのようにそれこそ学習されたんですか。
いや
学習してないの。
いやそれからはね、やっぱし向こうのがアメリカの本場の、
はい、
人たちのたくさん見たり聞いたりして、もうあとはもうどうやったら近づけるかって真似が、
なるほど、
真似するのが、
はい、
うん、もうとにかくもう癖も何もへったくりもない、
うん、
とにかく真似 して何でもそっくりにできなきゃっていうとこから始まりまして、
は、
うん、
つまり吸収するっていうことですよね。
そうですね、
いいものを吸収する、
その
学生バンドとの付き合いで、
はい、
法政大学のバンドと長いっていうのはどのくらいになるんですか。
は
い、
もう30年。
30年、
あそこのバンドもね、
はい、
今年もう 50周年なんですよね。
ほ
う
ほ
うほう、だからもうかれこれ、30何年お付き合いして、
はい、へえ、それは なんか他の大学なんかもやったこともあるんでしょ。
ええー、ありますね、ほとんど、うん、いろんなところとお付き合いしてますけど、
うん、
なんていうか、うん、気が合うっていうか、
法政と、
うん、
はあ、
だからよくね、
はい、
なんで他の言うんですよ、うちの学校のがかっこいいのになんであそこと付き合うんだって言うからね、いやそんなこと言われたってもうあそこのバンド好きなんだもんってことないですこればっかりはね、
その好きっていうのは何なんですか、音なんですか、それとも人間なんですか。
人間ですね、やっぱし。
あ、人間、
うん、
はあ、
うん、やっぱし一番初めお付き合いした頃からやっぱりうまくこう毎年毎年後輩、学生の場合もう4年っていうのがもう限度ですからね、
はいはいはいはい、
どうやったって、
はいはいはい、
だからその4年間でいかに、うん、なんていうかその精神を伝えていくかっていうのが、
うん、
僕使命だと思うんですよ。
なるほど、
うん、でそういう点ではなんかねすごい毎年毎年、感動して、
はい、
うん、僕も勉強になるし、
はい、
うん、
で今でも法政は山木さんの曲を毎年、
はい、
その新曲を、
ええ、
発表してる、
はい、毎年、
は
あ、それから山野の大学のコンテストも、
はい、
ずっと僕のアレンジを使っていただいて
課題曲になって、
はい、
あ、すごいですね。さあそれではもう一曲、今度は、1975 5年の、ニューヨークで行われたニューポートジャズフェスティバルのライブから一曲聴いてもらおうと思います、カントリーブルース。 宮本茂樹とニューハードの演奏。1975年夏にニューヨークで行われたニューポートジャズフェスティバルの、ライブでお聴きいただきました。初めに出てきたテーマ、夕焼け小焼けじゃないですか。
はい。
これはどういうあの、
いや、あれもちゃんと、うん、最初の、イントロダクションは、
はい、
ちゃんとあの夕焼け小焼けをブルースにして演奏して、
はい、
まあ一応なんか僕の感じの一つとして、
はい、
いやブルースの形の中の一つはやっぱしあの夕焼け小焼けみたいなのが非常に強い要素があるんじゃないかと。
なるほど、
うん、思うんですよね。
ものすごく自然にこう聞こえましたよね。あのこの時は私も会場にいて、もう超満員で、なんと、ローズランドボールルームという、ニューヨーク一の巨大なダンスホールでカウント・ベーシーのバンドと、
はいはい、
宮本茂樹とニューハードが、交互に出るというそういうプログラムだったんですが、翌日の、ニューヨーク・タイムズという新聞に、ニューハードの演奏が絶賛されていて、あのバンドリーダーの宮間さんと一緒に、すごく感動したの、まざまざと思い出しますよね。あの山口さんのことは、まあ、時折あの書かれているものを読んだりすると、デューク・エリントンのオーケストラにおける、ビリー・ストレイホーンのような存在というふうなことを書いてあった場合もあるんですけれど、
はい、
山木さん自身はそのジャズ界 の、まあ、巨人というか、まあ、作曲家でもいいんですけども、誰かその尊敬しているその人っていうのはいるんですか？
僕はもうまずあのデイジー・ガレスビーですね。
あ、ガレスビー、
もう本当に神様です。
あ、神様なの？
はい。
それはどういう理由ですか？
いや、あの、こういう仕事に入って初めてあの、あの彼のビッグバンド聞いた時には、
はい、
これはもう腰が抜けるほどびっくりしまして
、
うん、それでもうすぐあのレコード全部コピーしまして、
はい、
どれだけ勉強になったか。
なるほど、
ね、
ということは、うん、そのガレスピーのバンドの、
はい、
その考え方というか、
はい、
そのスタイルというか、
はい、
そういうのは山木さん の、その目指しているものと、
はい、
こう符合するというか。
そうですね、もうあの何をどこを取っても、
うん、
もうあの例えばあのシャレ系を取っても、
うん
うん、あの
ユーモアとかね、
は
いはいはい、
もうそういうのが全部もういいですね。
なるほど、
はい、
エリントンはどうなんですか？
いや、エリントンはまたね、
うん、
あの人はもう別個ですよ。
あ、別個、
ええ、
別格
ですよ。
はは、
あの人はやっぱりちゃんとあのまあ他の人がないっていうんじゃないんですけど、
うん、
ちゃんと教養があるし勉強して、
はいはい、
それであの人はビーバップじゃないですもんね。
そうですね、
うん、
はい、
他の人はね、
まあ、時代を超越してますからね、ま
あ、そうですね、
はい、
もう本当にもう、劣格だと思います。
なるほど、
うん、
ところであの山木さんの曲の中に、
はい、
Farewell to CM、
はい、
という曲がありますよね、
はい、
この CM っていうのはチャールズ・ミンガスのことなんですね。でそのミンガスは1979年の1月に亡くなってるんですけれど、
はい
はい、その直後に録音されたアルバムの中に、
はい、
この Farewell to CM という曲が入っていて、はいはい、これはミンガスをしのぶ曲なんですか？
いや、ミンガス自体もちろんそうですけど、
うん、
なんて言いますか、あのやっぱしあの人間いろんなあの人種がありますよね、
はい、
その中でもやっぱしチャーリー・ミンガスっていうのは本当にもうあの 黒人だっていうのを誇りを持って、
なるほど、
え、貫いて、
はい、
あのもう取ってきましたよね、うん、そういう点ではやっぱしもう大感激ですよね。
ああ、なるほど、
ね、
あのニューハードは、
はい、
ミンガスが来日した時に、
はい、
その一緒に共演したアルバムも作ってますしね、はい、その山木さんにとっても忘れられないミュージシャンの一人ということなんですか。
そうですね、
うん、さあそれではそのミンガスに捧げた Farewell to CM、 宮本茂樹とニューハードの演奏で聴いてもらいましょう。 宮間俊之とニューハードの演奏で Farewell to CM、 山木幸三郎さんの曲で聴いていただきました。3月の6日に、
はい、
東京の新大久保の、
はい、
スペースドゥという、会場で宮間俊之とニューハードの、
はい、
コンサートの新しくシリーズを始めたんですね、
はい、
あのライブシリーズなんですが、宮間さんも90歳元気にあのステージにね、
はい、
出られて、指揮を取られました。その第1回目の3月6日のコンサートは山木幸三郎の世界というタイトルで、山木さんの作品集をとっても楽しませていただきました。
ありがとうございます。
あのこれからも、
はい、
あの若手の育成とか、作曲編曲、それに山木さんはあの点描画も得意で、あの趣味がいろいろとおありなんですが、
はい、
元気で活躍をしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。